位弟兄姊妹，大家平安。
皆さん、おはようございます。
感谢上帝的恩典，我们再一次聚集在神的面前。
神様の恵みによって私たちがもう一度集うことができました。
我看到诗班，我就想到一件事情。
聖歌を見るとあることを思い出しました。
圣诞节到了。
クリスマスが近いんです。
一般九月份开始，他们 要拼命练习。
普通ならば9月から一生懸命クリスマスの歌を練習します。
不是简单练习，真的是拼命在练习。
簡単に練習するなくて命をかけて練習するようになります。
因为我们这个二十四号晚上平安夜有一个特别的烛光崇拜。
12月24日の夜に特別な、そのクリスマスキャンドルサービスが行われようとしています。
我个人认为这个聚会可能是我们教会最大的一个聚会。
私が思うにはこの集会というのは本教会においても一番大きな集会だと思います。
所以要不要参加？
皆さん参加されますか？
哎呦，你们好像不想参加ね。
あまり来たくなさそうですね。
要参加。
もう来なければいけません。
还要带新朋友来参加。
新しい友達を連れて参加しなければなりません。
因为这个是传福音大好的机会。
これは福音を伝えるためには最も素晴らしい機会だと思います。
所以我们也要好好为这个事情祷告。
ですから私たちがそのためにちゃんと祈るべきであります。
好，我们要看今天的这个经文。
それでは本日の聖書箇所に入りたいと思います。
所以从现在开始，我们要学习。提摩太前书。
これからはテモテの第一の手紙をの学びに入ります。
我有时候觉得初代教会跟现在呢也好像没有什么不一样的。
私思うにはその 初代の初期の教会と今の教会はそう変わらないと思います。
教会总是会出现一些问题。
教会には何らかの問題が起きます。
那问题就是说我们怎么去面对怎么去解决这些问题。
問題は私たちがどう対直面するかどう解決するかが問題です。
解決教会的問題最大的考驗就是我們跟神的關係。
この教会の問題を解決するために一番試されるのが私たちと神様の関係であります。
因為如果我們用人意來解決的時候，你會發現那問題就會越來越難。
人の意思によって解決しようとするとますます複雑になります。
但是如果我们懂得依靠神来解决教会的问题的时候，你就发现到再大的问题神都有办法。
もし神様を頼って問題に直面するならば、どんな大きな問題でも神様には解決策があるということが分かります。
我认为在保罗的书信里面他一直反复的都在讲一个事情。
パウロの手紙の中には繰り返し繰り返しあることを強調されています。
就是福音的重要性。
すなわち福音の大切さであります。
保罗书信有一个特点，就是他讲到道的时候常常讲的其实就是福音。
このパウロの手紙にある特徴があって、御言葉っていうふうに書いている時にはそれがいつも福音のことを意味しています。
我认为保罗是一个最温柔的牧者。
私思うにはパウロは一番優しい牧者だと思います。
因为人再怎么批评他、攻击他、讨厌他，他始终也从来不放弃教会。
その人がどんなにパウロのことを攻撃しても批判しても、パウロのことを嫌っても、このパウロは教会のことを見捨てたりはしませんでした。
但是你可以注意到一个事情，就是当有人破坏或是批评或是改变福音真理的时候，
けどももし誰かが福音に対して批判したり、中身を変えようとしたり、破壊しようとした時には。
你会发现保罗跟你拼命的。
パウロは命かけて戦います。
意思是说，他知道神的福音是不可以被改变的。
すなわちパウロには福音は変えることできないということを知っているからです。
而这个事情他绝对也不会妥协。
またパウロはそのことに関しては絶対には妥協はしません。
有一个笑话。
あるジョークですけれども、
这个是笑话，不是真的。
これはジョークですけれども、本当の話ではありません。
有一个商人去找这个天主教教皇。
あるそのビジネスマンがこのその法王のところに行きました。
他说我想跟你商量一个事情，可以吗？
法王様相談したいんです。
那他我想奉献一笔钱给教会，可以吗？
教会に献金をしたいと。
可以不可以啊？
それはできますか？
啊？你来说我要奉献给教会，我一定不会拒绝你的。
もし誰かが教会に献金したいなら、私は絶対に拒みません。
所以他们就说，那你要我帮忙什么事情？
そして法王はじゃあ私が何すればいいんでしょうかと聞いたら、
那他就想我想奉献给教会一千万美金。
教会には一千万ドルを献金したい。
哇，这个全部旁边的人全部眼睛亮起来。
周りの人が目をキラキラしました。
我们教会应该还没有人这个奉献一千万美金给教会吧？
この教会では一千万ドルを献金された方はまだいないんですね。
我为你们祷告。将来有一天你们奉献一千万美金给教会，
皆様にのためお祈りします。いつかは一千万ドル献金できるように。
你知道，然后他就小声跟说：“你只要这样讲。” 你只要这样这样就好了。
そしてその人がその方にあなたはこうすればこうすればいいんだよ。
然后旁边的人就教皇就摇头摇头。
そして方は頭横に振りました。
旁边的童工看到摇头$10,000怎么可以摇头？
周りの人がそれを聞いたら$10,000ですよ頭横に振ってるんですね。
然后那个商人就说那$20,000。
そしてそのビジネスマン言いました。$20,000にあげます。
那个教皇は、不可以不可以。
方はやっぱり頭横に振りました。
$30,000。
じゃあ$30,000。
啊，那教皇还是摇头摇头。
方はやっぱり頭横に振りました。
我最多最多只能够给教会$50,000。
じゃあ最高の金額提示しましょう。$50,000です。
教皇还是摇得更大，不可以不可以不可以。
方はやっぱり頭横に振りました。
后来那个商人无奈就走了。
そのビジネスマン仕方なく帰っていきました。
所以教皇的同工$50,000，你怎么可以摇头？
周りの人がその方に言いました。$50,000ですよ。どうして頭を横に振ったんでしょうか？
那个教皇说你不懂，绝对不可以接受。
いや、方はいや、それはダメです。
他到底跟你说什么？你不可以接受。
いや、一体どういう要求をしてきたんだ？
他说他的要求我们不可能的。
その要求には答えられません。
到底是什么要求？
一体何でしょうか？
他说。以后教会祷告的时候，奉耶稣的名之后，要说可口可乐。
そのこのこれから教会で祈った後に、イエス様の名によって お祈りしますと後にコカコーラっていう言葉を付け加えなければなりません。
给你$100亿可以改变吗？问你。
もし100ドルあげたら、あなたの祈りを変えることはできますか？
不能够改变。
変えられませんね。
所以你明白吗？有一些事情我们可以妥协，但有一些事情是不能够妥协的。
お分かりでしょうか？私たちには妥協できることもあれば、妥協できないこともあります。
这个就是保罗在他的书信里面不断不断反复在教导我们的一件事情。
これすなわちパウロは手紙の中に繰り返し繰り返し私たちに対して与えてくださる教えであります。
所以第一个我想跟大家分享委身服事，即使面对巨大的困难。
今日の一番上のポイントですけど、身を委ねた奉仕っていうのが大きな困難に直面することであります。
第三節说我往马其顿去的时候曾劝你仍住在以弗所好嘱咐那几个人不可传异教。
三節私がマケドニアに行くときに言ったようにあなた方はエペソにとどまりある人たちが違った教えを説いたりしていました。
这个在中文上看，我们觉得这句话也没什么特别的。
中国語を見ると特に変なところはないけれども。
但是如果我们有机会回到那个希腊的时候，你翻到其实保罗讲这句话是带着权柄的。
けどギリシャ語に戻るとパウロが権利を持って語っているんです。
第三节开头中文没有翻译一个字叫做カソス。
訳されていない言葉が原文の中のカソスという言葉があります。
这个カソス、カソス就是正如的意思。
カソスというのがその通りという意味であります。
所以保罗的口气是我往马其顿去的时候，我曾劝你仍住在以弗所。
すなわちパウロが自分がマケドニアに行った時にあなたがエペソにとどまるように勧めたことがあります。
中文用非常客气的口气说：“我劝你。
そのあなた方にそのとどまるように、命じたということですけれども。
日文用什么口气？
命令。
命令，对。所以中文用非常客气的话。
中国語ではその勧告するという言葉ですけれども。
保罗当时的口气是告诉提摩太说：“这是命令，你只能照着做。”
まあ日本はその通りですけど、パウロがテモテに対してはそのように命じたという意味であります。
这个叫做使徒的权柄。
これはすなわち使徒の権威であります。
有时候我们有时候分不清楚，有一些权柄我们一定要遵从，有一些不一定。
私たちがその権威に関しては守るべきものと守らなくていいものの区別がつかないんですけども。
我们今天常常的问题就是跟神的关系。
私たちの問題というのは神様との関係にあります。
我们的问题就是在我们不太明白圣经要教导我们的是什么。
本当に聖書が私たちに何を教えてくださるかをちゃんとわからない時があります。
所以 该听的我们没有听，不该听的我们听了。
聞くべきものは聞いてないで、聞かなくていいものを私たちが変えて聞いてしまいます。
我常常的感受在教会里面，就是教会所教导的弟兄姊妹常常是喜欢拒绝。那外面的那些思想观念，我们吸收的很快。
私は思うにはその教官を教えていることというのが人々は拒んだりします。そのこの世の中で教えているものは皆さんすごく吸収しやすいんです。
所以为什么保罗命令提摩太要住在以弗所？
なぜパウロがテモテにエペソにとどまるように命じたんでしょうか？
因为有几个假教师。
なぜならばそこにはその偽物の教師がいるからです。
嘱咐那几个人不可传异教。
あの人たちが違った教えを説いたりしてはいけないというふうに命じなければなりません。
其实为什么保罗要命令提摩太？
パウロはどうしてテモテに命じたんでしょうか？
因为第一个这个是难成的事情。
なぜならばまず第一にはそれが難しい任務だからです。
有时候如果教会来一些奇怪的人、
もし教会には変な人が来ます、
你敢把他赶出去吗？
あなたはその人を追い出すことができますか？
你敢叫他说不可以传异教吗？
その異なった教えを伝えてはいけないと命じることができるんでしょうか？
啊、这个得罪人的、哦、不要做。
いやいや、それはあんまりその難しいからやめましょう。
那谁做？
じゃあ誰がしますか？
啊、じゃあ叫牧师去做。
じゃあ牧師を呼んでいきましょう。
反正你不敢碰的，全部都叫牧师。
あなたが怖がってるもの全部牧師に任せます。
所以有时候你看我在门口跟一些人讲话，叫他走。
ですが私は時々その入り口に立っていろんな人に入ってこないようにちょっと追い出したりします。
为什么叫提摩太去做这个事情？
まずなぜテモテにそうするように命じたんでしょうか？
因为这个不单单是提摩太本身。
これはテモテ自身だけではなく、
其实他是使徒的代表。
その、使徒の代表者だからです。
意思是他是带着使徒的命令跟吩咐跟权柄向这些人说话。
ですからそのテモテというのは使徒の権威を持って代表してその人たちに語ることになります。
所以当我们嘱咐人不可传异教的时候，其实不是代表的我们这个人。
ですから他の人にこの異なった教えを説いたりしてはいけないと命じるときには、私たち自身がその発言しているのではなく、
而是我们跟神的关系。
それは私たちと神様との関係を表しています。
我们从神的道有这样的领受。
私たちは御言葉からそのことを受け取り、
我们也是神所差派福音的代表，在这个地上。
私たちも神様によって使わされて、この地上において福音の代表者であります。
所以讲神要我们讲的话。
ですから神様が語らせようとすることを私たちは語るべきであります。
这个叫做权柄。
これはすなわち権威であります。
这个不能不听。
それは聞かなくてはならないものではありません。
那第四节说，也不可听从那荒谬无凭的话语和无穷的家谱，这等事，这是指生辩论，并不发明神在信上所立的章程。
四節、果てしない作り話や啓示に心寄せたりしないように命じなさい。そのようなものは義のを引き起こすだけで、神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはなりません。
所以这里提到说，不可听从荒谬无凭的话语。
果てしない作り話。
这个意思是他们讲的是错的。
すなわち間違ったことであります。
荒谬无凭就是错的。
果てしないというのはすなわち間違っていることであります。
那你怎么去分辨对跟错？
じゃあ正しいことか間違っていることはどうやって見分けるんでしょうか？
保罗是从福音来对比这个假教师所教导的。
パウロはその偽物の教師が語ったことと福音を比較をします。
意思是说他们所教导的跟福音跟耶稣基督是不一样的事情。
この人が言っていることが福音、イエス・キリストの言っていることと違う。
然后他们也讲无穷的家谱。
そしてこの啓示の話もします。
你知道当他们讲这些错误的还有无穷的家谱没有意义的事情，
そして間違った教え、そして果てしない作り話、また果てしない啓示を語った時には、
假教师的策略就是说我们从里面去煽动弟兄姊妹，使他们不要听使徒的权柄。
この偽預言、偽教師の目的というのは、人々にそういう話を聞かせて、この神の御言葉に耳を傾けないように仕 向けるです。
有时候我在教会我也会讲这样的话。
私も教会の中でもそういうふうに言う時もあります。
那这个前几天我还跟一些人吃饭，也讲到这个事情。
数日前にある人たちとご飯を食べた時にもそういう話をしました。
我说在教会你要听牧师的。
教会で牧師の言うことを聞きなさい。
其实这个事情我解释过很多次了。
そのことも私も何回も解釈をしました。
那还我讲的时候还能说牧师也会错啊。
私がそう言った時に牧師も間違いがあるだろうと言われました。
那当然牧师也会错。
もちろん牧師も間違いを起こします。
那我问你一句话，你不听牧师，你想听谁的？
じゃあ逆に聞きますけど、牧師の言うことを聞かなかったら、あなた誰の言うことを聞きたいんですか？
假设说啊，牧师的不要听好了，他会错，他有问题。
じゃあ牧師が間違いあるから牧師の言うことを聞かない。
那请问你听谁的？
じゃああなたは誰の言うことを聞きますか？
你这样人就会听自己的。
人間は自分の心に耳を傾けます。
那如果牧师会错，你一定比我错的更多。
もし牧師が間違いを起こしたならば、あなたが牧師よりも多くの過ちを犯
すでしょう。你怎么确定你的想法一定是从圣经来是正确的？
なぜあなたが自分の考え方が正しくて聖書にかなっていると思えるでしょうか？
所以你明白吗？我讲这句话不是说你听我林元义这个人的，不是的。
お分かりでしょうか？私は牧師の話を聞きなさいというのが林元億牧師の言うことを聞くという意味ではありません。
是神托付给我的这个职分，我从神的领受出来的东西，我们必须听的。
神様から与えられたこの職位によって、神様から受け取ったものを私は皆さんに伝えたときにそれを聞かなければなりません。
不是只有你要听，我自己也要听啊。
あなたが聞くだけではなく、私自身もまず聞かなければなりません。
当我们这样做的时候，我们所做的就比较不会去伤害教会。
もしそうするならば、教会に危害を与えること可能性が少なくなります。
我一直很相信一件事情。
私はいつもこう信じています。
魔鬼的工作就是要使你不相信牧师。
この悪魔の攻撃というのがあなたが牧師の言うことを信じないように仕向けることです。
魔鬼的工作就是让你否定牧师的权柄。
その牧師の権威を否定するところにあります。
所以教会就开始受伤，就开始混乱。
教会が、この傷がついてしまって混乱が起きます。
所以保罗说，并不发明神在信上所立的章程。
パウロ言いました。神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはなりません。
这个章程其实比较像这个家训。
この務めっていうのがこの教訓っていう教えという意味もあります。
那这个日文讲这个家里的这个法律吗？
日本人は家の中では法律の話をしますか？
是这样翻译的吗？也是章程的意思。
信仰的工作。
信仰的工作。其实这句话应该讲的是家法了。
これは信仰の務めというのは、すなわち家の中の、ルールの話をしています。所以
保罗的意思是说，当我们全部都同心合意在服事的时候，这个教会变成一个家，这个家是有秩序的。
このパウロ言いたいのが、私たちがみんな神様の言葉を聞くならば、この教会にが一つの家となって、家の中にはきちんとした秩序があります。
所以在一个教会里面，不管是牧师，不管是长老、执事、弟兄姊妹，我们都在想一件事情：我们所说的、我们所做的，会伤害教会吗？
で教会の中においては牧師にしろ長老にしろ執事にしろ私たちがあることを考えなければいけません。すなわち私が言っていることやっていることが教会に危害を与えるかどうかです。
那这个讲的其实是比较消极的严肃的事情。
これは割と正論で厳しい話になりますけども。
马上第五节他讲。
五節には。
他说：但命令的总归就是爱。
まずこの命令が目指す目標は清い愛。心と健全な良心と偽りの、ない信仰から生まれた愛です。
你知道这个常常也是一个问题。
そこにも問題があります。
你怎么证明你爱教会？
なぜあなたが教会を愛していると証明できますか？
你知道常常我们说我爱这个教会，我很爱这个教会。
私たちはこの教会を愛してとても愛していると言います。
但你知道什么是爱吗？
愛は何でしょうか？
其实爱是信仰，是信心的外在表现。
この愛というのは信仰であって信仰の表れがから生まれたのが愛です。
所以愛一定是从信仰来的。
ですから愛はきっと信仰から生まれるものであります。
因为当我们讲我们很爱这个教会的时候，
私たちがこの教会を愛していると言うときには、
你知道常常我们在暗示你要听我的。
それはすなわち暗に私の言うことを聞きなさいよっていう意味になります。
我是唯一愛這個教會的人。
私は唯一この教会を愛している人だぞ。
所以我說的你就要聽。
私が言うことはあなた方は聞くべきです。
但愛是從信仰來的。
けど愛は信仰から生まれるものです。
愛從來不是個人的意志。
愛は個人の意思ではありません。
所以保罗说，这爱是从清洁的心、无愧的良心、无畏的信心生出来的。
で、パウロは清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。
我们今天不会去解释什么叫做清洁的心、无愧的良心、无畏的信心。
私たちはその清い心、健全な良心と偽りの信仰については説明はいたしませんが。
但保罗讲这几句话的意思是。很多东西爱是从心出来的。
でパウロが言おうとしていることはすなわち多くのものが心から来るものであります。
而保罗讲的是一个敬拜的语言。
パウロが言っているのはすなわち礼拝の言葉であります。
意思是说我们说我们有爱。
私たちが愛があると言います。
而这个爱是拿来敬拜上帝的。
この愛というのがこの神様を礼拝するためにあります。
所以好像我们今天来到教会。
今日私たちがこの教会に来ています。
我们是来敬拜上帝。
私たちは神様を礼拝するために来ました。
所以你不先爱上帝你就不可能爱人。
もしまず神様を愛していなければ人々を愛することができません。
如果我们没有调整好跟神的关系我们跟人的关系也会成为问题的。
もし神様との関係をきちんとしたものにしなければ人間との関わりにも問題が生じます。
这个就是假教师的问题。
これはすなわち偽教師の問題であります。
根基错了。
この元意が違っていました。
跟神的关系错了。
神様との関係が違っていたんです。
所以他们讲的再好听所说的根本就不是从神来的。
这个どんなに綺麗な言葉並べてもそれが神様から来たものではありません。
パウロの意思是他们不会有真正的信心。
ですからパウロ言いたいのが彼らには本当の信仰がなんとありません。
也不会有真正的爱。
本当の愛もありません。
所以他们 不讲信仰、不讲信心、不讲信心、不讲爱、然后去讲这些虚浮的话。
ですから彼らは信仰の話をしないで、愛の話をしないで、果てしない話をします。
虚浮的话就是不合真理标准的。
この果てしない言葉というのは真理にかなわない言葉であります。
然后第七节说，想要做教法师，却不明白自己所讲、所论定的。
7節、立法の教師でありたいと望みながら自分の言っていることも確信を持って主張していることからについては理解していません。
这个就是法利赛的问题。
これはすなわちパリサイ人の問題であります。
他们要教导律法。
彼らは立法を教えようとします。
却不明白自己所读的所了解的。
けど自分が読んでいるもの、自分が話していることを理解していません。
这个也是主耶稣常常讲的话。
これもイエス様が時々話していることですけれども。
你们所读的，你们不明白。
あなた方が読んでいるけれども理解できません。
为什么不明白？
どうしてわからないかというと、
因为不相信耶稣基督。
イエス様を信じないからです。
根基错了，其他的都是错的。
元意が違っていれば、他のものは全部違ってきます。
第二点，我想跟大家分享，委身服事是为了传福音。
今日の2番目のポイントですけど、身を委ねて奉仕することはすなわち福音を伝えるためであります。
我们说我们要委身服事。
私たちは身を委ねて奉仕したいと言います。
这个不是为了人呢。
それは人のためではありません。
也不是为了牧师啊。
牧師のためでもありません。
我们所做的一定要有一个目的跟动机。
私たちは何をしても目的と動機がなければなりません。
保罗做所有的事情就是为了传福音。
パウロは何をしても福音を伝えるためであります。
把耶稣基督让更多人知道。
またイエスキリストを多くの人に伝えるためです。
你知道这个常常是牧师的试探。
これはすなわち牧師にとっては一つの試みになります。
我要把教会做好。
教会をちゃんと運用したい。
到底是为了教会的名声，为了我个人的名声。
教会のためでしょうか、それとも自分のためでしょうか。
还是为了传福音。
それとも福音を伝えるためでしょうか。
所以你知道有人讲一个很伟大的话。
ある人がとても立派な言葉を言いました。
说我传福音是为了让你认识耶稣基督。
私は福音を伝えるのがあなたがイエス様に出会えるからそれがそのためです。
不是为了认识我。
私を知るためではありません。
我觉得这个要很大的生命才能够讲出这句话。
これ本当に豊かな命を持っていなければそういう言葉が話せません。
所以你可以不用认识我是谁。
私が誰であるか大事ではありません。
但你一定要认识耶稣基督。
イエスキリストを知らなければなりません。
第八节说，我们知道律法原是好的，只要人用得合宜。
8節、私たちは知っています。律法は次のことを知っていて、適切に用いるなら良いものです。
这句话当然是保罗在讽刺那一些假教师嘛。
もちろんそれはパウロが偽物教師を指して、言っています。
他们不明，皮肉
言っています。
他们不明白律法，其实他们也不能够把律法用得恰当。
彼らは律法を理解できません。またそれを、活用することもできません。
所以 你知道所有的法律都是经过解释。
すべての法律には解釈が必要であります。
所以诠释学最开始是为了圣经。
この、その法律を解釈する技術というのは、もともと最初は聖書を解釈するために用いられた技術であります。
还有为了解释法律。
またもちろん法律の解釈にも使われます。
所以意思是说，不管是法律，不管是圣经，你都必须经过解释，你才能够明白。
法律にしろ、聖書にしろ、説明しなければ私たちが理解できません。
所以我们在读圣经的时候，不是只是读那个字句的话语。
ですから私たちが聖書を読んでいるときには、ただ字面だけ追って読んでいるだけではありません。
我们必须经过释经学的方法跟手段来明白、来挖掘圣经里面的那个真正的教导。
私たちは聖書注釈という手法を持ってその中の本当の教えを私たちが抽出して理解しなければなりません。
所以当我们明白了这个经文之后，我们就很甘心乐意的把圣经能够用在我们的生活中，把它活出来。
私たちがそれをちゃんと理解した上で喜んでこの聖書を受け入れて生活の中においてそれを実行していくのです。
然后第九节他说，因为律法不是为义人设立的。
九節すなわち律法は正しい人のためにありあるのではなく。
然后乃是为不法和不服的，然后他保罗讲了一大堆犯罪的清单。
そして不法なものや不従順のもの、また次はパウロがその、この一列の、形容詞が使われました。
我相信保罗真正要讲的是第十节最后的一句话。
多分パウロが一番言いたかったのがその十節の最後の言葉であります。
他说：或是为别样敌正道的事设立的。
またその他の健全な教えに反する行為のためにあるのです。
敌正道の意思就是不健康的。
すなわちその、このその健全な教えに反するものというのがすなわち健全ではないものです。
所以保罗的意思是说，保罗教导纯正的真理可以使人健康。
ですからパウロが純粋な真理を教えて人々が健全になるようにすることです。
可以使教会健康。
教会を健全なものにします。
啊，我们健康吗？
私たちは健全でしょうか？
啊，癌症第四期吗？
そして癌の第四ステージでしょうか？
如果我们好好的学圣经的真理，
もし私たちがきちんと聖書の教えを守るならば、学んでいくならば、
我们就会变成一个健康的教会。
私たちは健全な教会になることができます。
就会成为一个上帝所使用的教会。
そして神様に用いられる教会になります。
所以倒回去，你发现保罗为什么讲爱？
逆にパウロはなぜ愛について語ったんでしょうか？
因为爱就是一个健康教会的最好的表现。
愛というのは健全な教会の一番完全な現れであります。
你不是为自己爱其他的人，你是为了上帝、为了圣经爱其他的人。
私たちは自分のために人々を愛するのではなく、神様のため、聖書のために人々を愛するのです。
然后第十一节说，这是照着可称颂之神交托我。荣耀福音说的
十一節祝福に満ちた神の栄光の福音によればそのようであって私もその福音を委ねられたいのです。
如果你看整个保罗的这个字句的这个安排，其实他最后的重点就是福音嘛。
このパウロのこの言葉の並べを見ると最後に来るのが福音であります。
他在形容这个福音的时候，这句话有两个表现，两个形容词。
この福音に対して2つの形容詞を用いられました。
福音是神交托我的。
神に委ねられました。
所以从神来的听不听？
神様から来たもの聞きますか？
这个就是他的使徒权柄。
すなわち彼の使徒という権威であります。
因为他从神来。
なぜならば神様から来たものだからです。他把
神交托他的那个福音讲解给大家听。
そして神様から委ねられた福音を人々に語るのです。
所以其实一个真正的基督徒面对真理的时候，他只能够谦卑顺服。
このクリスチャンであるならば真理を前にして、へりくだって従うしかありません。
然后他形容这个福音，第二个是荣耀的福音。
2番目にこの福音に関しては。 栄光の福音と言っています。
传福音从来不是可耻的。
福音を伝えることは恥ずかしいことではありません。
传福音是荣耀的。
この福音を伝えることは栄光あることであります。
如果传福音是荣耀的，我们怎么可以不传福音呢？
もし福音を伝えることは栄光のあることであるなら、私たちが福音を伝えない理由にはなりません。
所以真的我们从现在开始好好为这个平安夜的烛光崇拜祷告。
ですから私たちが今日からクリスマスイブのキャンドルサービスのためにお祈りいたしましょう。
主は我可以把福音传给谁？
主よ、私は誰に福音を伝えるべきでしょうか？
主は我可以把谁带到您的面前？
誰を神様の前に連れてくることができましょうか？
你现在好好的祷告，我相信神会做奇妙的工作。
今から祈れば神様はきっと素晴らしい御業を成し遂げてくださると思います。
第三点，我想跟大家分享，委身服事是为了做榜样。
3番目のポイントですけど。ですけれども、身を委ねる奉仕するのがこの良い模範を示すためであります。
保罗开始做他的见证。
パウロは自分の証しをするようになりました。
你可以随时为主做得救的见证吗？
あなたはいつでも主の救いの証しをすることができるんでしょうか？
还是我请你说，你能不能跟我分享你怎么得救的？
もし私があなたに自分の救いの経験を語ってくださいませんか？
想半天想不出来。
一生懸命考えても結論が出ません。
我也不知道怎么得救的。
自分はなんで救われたかまあよくわからない。
反正我在教会受洗的。
とにかく教会の中で洗礼を受けました。
保罗不是这样子的。
パウロはそうではありません。
清清楚楚知道神怎么拯救他。
神様はどのようにして自分を救ったかっていうのをはっきりと分かっています。
所以十二節他说，我感谢那给我力量的，我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服侍他。
その十二節にありますけれども、私たちの主キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認め、この務めをに任命してくださったからです。
保罗说，我感谢那给我力量的，我们主基督耶稣。
そして自分に力、私を強くしてくださる主イエスキリストに感謝しています。
保罗的意思就是，我感谢他拯救我。
パウロ言いたいのが、すなわち主が自分を救ってくださったことについて感謝しています。
然后派我服侍他。
そして私にこの務めを任命したのです。
我觉得保罗在这里讲一个顺序的问题。
パウロはそこにある順序について語っています。
先得救再服侍。
まず救われてから奉仕します。
如果你口才很好。
もしあなたがとても、お話しするのが上手でな方で、
学問全世界第一名、
また学問においても全世界ではトップクラスであります。
不是基督徒、
けれどもクリスチャンではありません。
我可以请你讲道吗？
あなたにその説教をお願いすることができますか？
可以吗？
できますか？
我都请这种人来讲道，你骂死牧师了。
もしそういう人を呼んできたら、多分皆さんは私に怒るでしょう。
得救意思是跟神关系的改变。
この救われるということは、すなわち神様との関係の変化であります。
我们每一个人都是一样的。
私たちはみんな同じです。
你跟神没有好的关系，你休想服侍。
神様と良い関係になければ奉仕することができません。
你可以可能站在一些位置上，但你做不了事情。
あるいはいろんな職位に就くことはできるけれども、何もできません。
所以保罗讲他过去怎么样亵渎神，逼迫基督徒。
パウロは自分が昔はこの神様に冒涜してクリスチャンたちを迫害したけれども。
因为他不明白，他不信。
なぜば自分が分からないから、信じていないからです。
但就是因为这样，神的恩格外的丰盛。
だからこそ神様のこの憐れみがあるのです。
那十五节他讲到整个段落最重要的地方。
十五節のは今日のその段落の中でも一番そのハイライトのところであります。
基督耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。
キリストイエスは罪人を救うために来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。
保罗在讲他得救是真的是太伟大太可靠的一件事情。
でパウロは自分の救いというのはあんまりにも偉大であって真実なものであることを話しました。
所以如果你知道你的得救实在太伟大，
もしあなたが自分の救いが偉大なるものだと分かるならば、
你会不会像保罗一样忠心的服侍神？
そしてあなたがパウロと同じように忠実に神様に仕えるでしょう。
一定会。
きっとそうなるでしょう。
因为我们知道我们根本不配。
なんだば私たちは本来ならばそれにふさわしくないものであります。
我们得救是神的恩典。
私たちが救われるのが恵みによるものであります。
所以你面对神的爱、神的恩典，你只有服侍他，唯一的回应。
神様の恵みと神様相手に対して私たちの唯一の答えというのが神様に奉仕することです。
ですから
パウロは自分の人生を完全に主に捧げました。
で
パウロはそこで言っているのが個人的な救いの経験でありました。
パウロは同じ
ようにこの反対する人偽物の教師にも話をしています。
我觉得这就是保罗伟大的地方。
これはすなわちパウロの偉大な面であります。
他没有把他赶出教会。
彼らを教会から追い出すのではなく、
他没有把他臭骂一顿。
彼に叱ったわけではなく、
也没有拿棍子打他们。
棒を持って殴ったわけでもなく、
保罗讲这么多的意思是我都可以得救的，你们也可以。
パウロはそこで言いたいのが、私のようなものでも救われたならば、あなたもきっと救われます。
这叫做福音。
これはすなわち福音であります。
你愿意悔改，你就可以得救。
あなたが悔い改めれば、あなたも救われます。
神接纳我们。
神様が私たちを受け入れてくださいます。
福音真的很伟大。
福音は本当に偉大なるものであります。
所以求主帮助我们。
本当主の助けがありますように。
我们委身服事。
私たちは身を委ねて神様に奉仕しましょう。
我们委身传福音。
私たちは身を委ねて福音を伝えましょう。
アメン。
アメン。
我们低头祷告。
お祈りいたしましょう。
天父、我们来到你面前。
天のお父様、私たちが御前に集いました。
主啊、我们不配来到你的面前。
主、私たちが主の御前に集うにはふさわしくないものであります。
但因为你的恩典、我们被拯救。
けどあなたの恵みによって私たちが救われました。
我们可以脱离罪的辖制。
私たちは罪の支配から逃れることができました。
我们可以来到你的面前。
そして神様の前に来ることができました。
主啊、我们无法做任何事情来回应主你的爱。
主、私たちがどんなことをしても神様の愛に応えることができません。
我们只能够委身服事来服事主、服事你的教会。
私たちはただ身を委ねて神様に奉仕し、神様の教会に奉仕をするのみであります。
主に帮助我们。
主よ、どうか私たちを助けてください。主
に的灵感动我们。
どうか御霊が私たちに感動を与えてください。
使我们在服事上更加的忠心。
そして私たちが奉仕においてより忠実になることができます。
使我们的服事按着你圣经的教导。
そして私たち奉仕が御教えに、聖書の教えに従うことができますように。
叫这个教会成为传福音的教会。
そしてこの教会を福音を伝える教会となることができますように。
带领更多人归在主你的名下。
より多くの人が主の御名に属すものとなることができますように。
求你听我们的祷告。
どうか私たちの祈りに応えてくださいますように。主イエス・キリストの名によって祈ります。
アメン。アメン。